なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が、皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで今週も始まりました。本日は6月の26日水曜日ということで、6月最後の放送でございますね。もうね、梅雨も真っ只中じゃないかなと思うんですけれども、この番組のね収録を行っているのが6月の19日ちょうど1週間前なんですよね。なので現時点でねまだ梅雨入り宣言されてないんですけれども、もうね6月26日なんて真っ只中ですよね。きっと週間天気予報を見ると雨マークがねダーッと並んでるような感じがして、結構ねもう私雨嫌いなんですよね。もう皆さんね雨は好きな方いないと思うんですけど、そうは言ってもね農家さんとかは雨が降らないとね深刻な水不足であったりとか、農作物がね育たなくなってしまったりっていうのもあると思うので、全く雨が降らないっていうのもねどうかなと思うんですけれども、結構ねやっぱり雨が続いてしまうと気持ち的にちょっとめいってしまったりとか、気分が乗らなかったりとかね、そういったこともありますから、皆さんね必ず梅雨は明けますからね、雨上がりにしか見れない景色を楽しむために、今日もね元気いっぱい私もお届けしていきますので、皆さんもね、毎日を元気に過ごしてほしいななんて思います。ということで早速ですね、今夜のトークテーマに入っていこうと思うんですけれども、最近ねふと思ったんですよ。私が学生時代だったのって何年前だろうってね、なんでね急にそんなこと言うかというと、私ね見た目年齢すごく若く見られるんですよ。まあ、そんなこと言ってももう37なんですが、見た目年齢はね本当にありがたいことに若く見られがちで、未成年にね間違えられた、まあ、35の時にね未成年に間違えられたこともありますし、すごいねこう若く見られる。で若くね見られすぎて困ることってそんなにないんですけど、でもなんかねこう年相応に見られたことが逆にあんまりないのでね、自分の年齢が分かんなくなることがあるんですよ。結構あれ私いくつだっけみたいな、ね、そんな話はさておき、なので自分が学生の頃ってね何年前だろうってふと思ったんですよ。で学生時代っていろんな行事があったじゃないですか。で会社員のね皆さんは社員旅行があったりとか、いろんなね行事ごととかもあることはあるのかな、会社の飲み会だったりとかお花見だったりとか忘年会とか新年会とかいろんな企画がねきっとあると思うんですが、私はね今音楽を専業に活動をしてるので、なかなかねそういう機会ってないんですよ。まあどっちかというと自分でイベントをね主催する側のことがすごく多いので、何かねお花見のシーズンだったらそういうイベントを作ったりとか、お祭りシーズンだったら浴衣の企画をしたりとか、そういうね企画をすることはあるんですけれども、みんなで集まって何かねこう体を動かしてとかそういった機会っていうのはなかなかないので、学生時代が恋しくなったりもします。そこで、今夜のテーマはですね、皆さんが学生時代に好きだった行事ね、いろんな行事があると思うんですけれども、これについて皆さんからねお話を聞いていこうかなと思いまして、今夜のトークテーマ早速なんですけれどいきたいと思います。ちなみに私はですね好きだった学校の行事っていうのはやっぱりね文化祭かなね。文化祭はねやっぱりねこうチームとね クラスでみんなで力を合わせて何かを成し遂げるっていうのがすごく好きで、未だにね忘れられないのが、高校3年生最後の学校祭だったかな、あのビートたけしさんがね主演のザトウイチっていうね、映画があったかなと思うんですが、このねザトウイチをみんなでやったんですよ。それで、劇をねやって、その劇の最後にあのタップダンスをね踊るシーンがあるんですけども、そのタップダンスをみんなで踊った。でタップダンスってあれすごい難しいんですよ。やっぱり、みんながね息揃ってないといけないし、あの足とかもね豆ができたりとか、慣れないねこうタップダンス用の、まあ、靴というかね下駄かな履いて、踊らないといけないのですごく大変なんですよ。でクラスでねダンスを習ってた子がいるので、その子が中心になって振り付けを教えてくれて、でねなかなか覚えられないのね、あれね。そうなかなか、覚えることも難しいですし、いざやってみると全然体がね動かなかったりとかして、もうね夜遅くまでみんなで練習した。で当日タップダンスがねピタッと決まって成功した時はもう涙が止まんなかったですよ。やっぱりみんなで何かを成し遂げるっていうのが当時から私は好きみたいで、ね、もうねこれこそまさに青春だなっていうような感じがしました。もちろん修学旅行とかもいろんな思い出があって、まあこれはね修学旅行は修学旅行でね、また皆さんとねこう何か思い出ありますかとか、そういう話をねできたらいいなと思うんですけれども、修学旅行ね、これ来週のテーマにしようかな、ね、みんなの修学旅行の話も聞きたいな、ね、なのでちょっと今日は話さないでおこうかなとか言ってね、来週全然違うテーマ募集する可能性もありますので、約束はできないんですが、近々ね修学旅行をテーマにしてみたいなって今ふと思いました。いろんなねエピソードが私あるからね、それだけでも全然30分いけそうな感じがしますので、これはまた別途ねテーマを、テーマというか日にちを決めて修学旅行トークみんなでしていきましょう。では前半1つだけかな、読んでいきたいと思います。静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。好きだった学校行事ではないけど、高校で体育の授業での柔道です。柔道部だった私は唯一ヒーローになれる場でした。みんなにお手本を披露したり、体育教師を投げたり、楽しい思い出です。逆に苦手だったのは球技大会です。球技全般苦手な私はソフトボールでは、外野から送球が届かずでしたし、バッティングも下手でした。バレーボールもバスケットボールも苦手です。それでもみんなで頑張った球技大会はいい思い出です、ということでね、ありがとうございます。そうだよね、なんかクラスでね上手い人はお手本としてね、前に出てこうお手本を見せたりとかしますもんね。あの女子プロレスラーのね、私が仲いい倉垣翼さんはまさにね運動神経が抜群で、当時からで、結構ね体育の時のお手本をやってたみたいです。私はねどっちかというと不器用で全然うまくできないタイプだったので、そのねお手本を見て見よう見まねでやってたタイプなんですけれども、山丸さんのヒーローの場ですね、これはね。柔道女子はね柔道の授業はなかったんですが、横でね創作ダンスやってましたわ、ね、創作ダンスしながらね男子がこうドスンドスンドスンって頑張ってる姿を見てね、あー何々くん頑張ってるなーなんていつもそんな風に思ってましたね。すごいな山丸さん、今もねずっと続けてますもんね、これからもずっとずっとね、継続していってほしいなって思います。球技大会、これね私もね球技大会はエピソードがあってね、基本的に自分の部活の球技には出れなかったんですよ。で、球技大会、卓球もねその時あったんですが、阿部は卓球部だったからもちろん卓球には出れなかったから審判をね務めたりとかしてたんですけれども、あのバレーボールね私未経験で全然うまくないのに、サーブだけが強いっていう理由でねメンバーに選ばれてしまって、サーブだけ打ったらあと逃げるみたいな。でもサーブでね1点取ったんですよ私。でもねあまりのプレッシャーに逆にね1点ミスっちゃったりとかもあって、しかもサーブだけ打ったらあと何にもできないから、そのうちね相手の選手にバレちゃって、あの人サーブだけだぞみたいな感じになって、結局サーブだけ打ったらもう逃げ回ってて、私ばっかり集中攻撃を受けたりとかね、苦い思い出がありますよ私も でもやっぱりねチームワークっていうかね、みんなでね一致団結して頑張れる、青春ですよね。ということで、山本さんありがとうございました。それではここで1曲、阿部静香の楽曲ゴールという曲を、皆さんにお届けしたいと思います。聴いてください。
目指すものがある、歩く理由がある、さあ今日も行くぞってスイッチ押してみる、つまずいて悩んじゃう、そんな日もあるけど諦めない限り瞳は揺るがない、ゴールは自分が決めるもの、すぐに届かなくても決して無駄なんかじゃない、狙い続けりゃいいんじゃない、カーテンの隙間から覗く三日月、今日がもう終わる、大きなあくび一つ、何度だってやればいい、視線なんて関係ない、挑戦する権利は自分にあるのだから、ゴールは自分が決めるもの、すぐに届かなくても、決して。
阿部静香のジンギース乾杯、阿部静香でゴールお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半もですね、今夜のテーマ、皆さんの好きだった学校行事はということで、お話ししていきたいと思います。それでは早速、次の方メッセージいきたいと思います。串戸のハートマちゃんからです。ありがとうございます。運動会のお弁当、どんなご馳走が入っているのか開けるのが楽しみだったお弁当箱、とても美味しかった手作りのお弁当、動けなくなるぐらいお腹いっぱい食べた楽しかった思い出、満腹になった時の最高の幸せ感、子供にとってお腹いっぱいになった満腹感は幸せの答えの一つ、今週のテーマは懐かしさが詰まったタイムカプセルをオープン、私を素敵な過去へ誘いました。お勉強のない丸一日、素晴らしい青空と賑やかな音楽、いろんな競技や演技、お日様のもとたくさんのごちそうをお腹いっぱい食べて幸せだったひとときの思い出がよみがえり懐かしかったです。ところで次の日は学校お休みだったかな、あったのかなということでね、あれどうだったかな、なかった時もある気がします全然覚えてないんですよね、どうだったかな、あでもなかったかな、休みだったような気がするな、あの運動会って日曜日とかじゃないですか基本的に、だから振り替え休日みたいな感じで翌日は休みだったような気がしましたね、多分ね。でもねわかるな、なんかね特別美味しかったですよね、その時のお弁当ってね、みんなでねこうお弁当箱を囲んで、私もねいつもはなかなかね自宅の食卓には並ぶことのないフルーツとかがいっぱい入ってたりとか、すごいね美味しかった記憶がありますね、幸せだなって思えることがねすごくたくさん詰まっていたようにね私も思います。いいね運動会、 ねえ、私はねリレーの選手に選ばれたりもしてたんですよ当時は。でも今ね走ることが大嫌いになりました不思議ですね。あの苦手だったことが好きになることもあるんですけど、私の場合はね好きだったものが苦手になるというか、あの走るのはねあんまり今も好きじゃないんですよね。ねえなんか苦手というか、あのなんて言うんだろうな、あの小学校1年生の時から6年生まではすごく早かったんだけど、中学生になったらね自分よりも早い人たちがいっぱいいて、なんかね嫌になっちゃったのかもしれない、わかんないけどということで運動会懐かしいですね。ハートマちゃんありがとうございます。続きまして名古屋のベイマックスさんからです。ありがとうございます。が、好きだった学校の行事はということで、勉強という文字は頭にないおいらには文化系の行事はほぼ無縁でした。というより嫌で逃げ回っていましたし、かといって体育会系というほど運動神経良くもないのですが、唯一主役になれたのが小学の高学年から中学で行われた水泳大会の平泳ぎの部。当時クロールは結構泳げる選手がいるんだけど、平泳ぎっておいらの通っていた中学ではほとんど泳ぐ人がいなくて、水泳部の数人ぐらいしかいなくて、この時だけはクラス代表でちょっとだけ優越感を感じてました。ということでおいらの好きな学校行事は水泳大会ですと。水泳大会なんてなかったよ私ね、やっぱりねあれかな、愛知県とあの釧路の違いなのかしら。水泳大会なかった。授業にねそもそもほら皆さんね学校にプールがあるのが普通ですよね。私の学校なかったから、だから水泳をしにわざわざ行ってたもん、近くの温水プールの、しかも温水プールね、寒いからね。だからその経験はなかったんですけど、逆にねスケート大会とかありましたよ小学校の時に。ねスケート大会ないですよねきっとね愛知の方ではね。やっぱりねさっきの山丸さんのお話でもないですけど、やっぱり唯一主役になれるっていうのはねいいですよね。注目を浴びることができるっていうか、ヒーローになった気持ちになりますもんね。みんなができないのに自分だけすごくできるっていうね、誇りに思える、すごい気持ちわかりますわねえベイさん。ってことはベイさんはバリバリ泳げるってことだ。羨ましい、今度教えてくださいって言って、どこでだよねどこでどういうシチュエーションでですよね。そんなね私あの泳げないんですよね。昔ねプールっていうか水泳習ってたんですけど、あの水の中でね思いっきり息を吸っちゃって、それから嫌になっちゃって、あ基本的に運動できるタイプではないのでね、ということでベイさんありがとうございます。もしねベイさんねスキップ大会とかあったら大変でしたねね、でも今のベイさんはできますからね。ということでありがとうございます。最後にこの方行ってみましょう。串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。好きだった学校行事はやはり高校の時の学校祭ですね。シータンと同じ高校だったとはいえ年代が違うので共感できるかどうかは分かりませんが、仮装行列の準備をする時間が楽しかったですね。特に2年生からはあの有名なイラストレーターの安田くんと同じクラスだったので、ハリーポテのアンドン、ハリポテかなのアンドンから衣装のデザインまで全部仕切ってくれて、それはそれは楽しかったですね。2年の時はガンダムをテーマにそれぞれ仮装をしたんだけど、オイラは何の仮装をしたのか忘れてしまいました。3年生の時は世界平和をテーマに各国の民族衣装で街を練り歩きました。この時の仮装はしっかり覚えています。スコットランドの兵隊の服、男性はチェックのスカートを履いていたので女の子からチェックのスカートを借りたのですが、当時オイラはガリガリだったのでスカートのウエストが大きすぎてその女の子がびっくりしていたことを覚えております。その頃からひろこさんみたいなことをやっていたんですね。あとこれは後輩たちからはかなり不評のようですが、自分たちが3年生の時から始まった出現競歩遠足、朝早くから学校を出発し串戸湿原周辺の道路約30キロぐらいだったかなを歩くというイベント、友達同士で楽しくおしゃべりをしながら歩いていたからそんなにきつく感じることもなく、ゴールしてからのそばがとても美味しかったことが記憶に残っております。シータンはこのイベント楽しかったですかということで、いえすごい憂鬱でしたね。あのまずねちょっと順を追ってね行きたいなと思うんですけれども、これね仮装パレードあったね、あったあった。いやー懐かしいな仮装パレード。あのね私何の格好したんだっけな、あそうそうそうそう、あれださっきの話じゃないけど座頭市だ、 座頭市の、着物みたいなね格好をして頭に鉢巻きを巻いて歩いたかな。ね、だからねすごく歩きやすかった記憶があるんですけれども、高校1年2年の時はね覚えてないな、忘れちゃうねやっぱりね記憶ってね。でもすごいね楽しかった記憶あるね、みんなでこうね縫い物したりとかしてね、懐かしいなっていう風に感じたんですけれども、ひろちゃんがね写真をね添付してきてくれてるんですよね。確かにこれはねあのひろちゃんの面影はあるけど確かに細いね。いやちょっとなんかひろこさんにしか見えないですわねえ、そしてねさっきひろちゃんが言ってくれてたんですけど、これ湿原競歩大会ね、もうね大嫌いだった。さっきねハートマちゃんかね、ハートマちゃんからのメッセージでも言ったんですけど、歩いたり走ったりするのがとにかく嫌いだったんですよ。だから、高校の時にね私卓球部の部長だったんですが、顧問の先生がいない時にね、よし今日は歩くのなしみたいな、学校の、校庭を2周とかねしなきゃいけないのを今日半分でいいよね、半周だけにしようみたいな、さそんなねダメ部長だったんですよ、自分がやりたくないからあの素振りとかは一生懸命やってたんですけどね。なので、走ったり歩いたりするのがすごく嫌いだったけど、やっぱりね終わってからの私たちの時はうどんでしたね、うどんがねめちゃくちゃ美味しかったね、すごくね美味しかったなっていう記憶はあるんですけど、朝早くにみんなでね学校に集まって、それも結構憂鬱でしたし、朝がね当時から得意じゃなかったんでね、で歩きながらでもねこういろんなこと喋りながらのんびりね景色を楽しみながら歩いたこと自体は良かったんですけど、翌日にねとてつもない筋肉痛に襲われるのが嫌でした。だからどっちかというと歩いた時のこう達成感であったりとか、歩いてる最中よりも終わってからの筋肉痛が辛かったって感じかな、どっちかというと。そもそもねひろちゃんが高校3年生の時から始まった行事なんですね。なんで阻止してくれなかったんですかね、どの先生が言い出したのかさわかんないですけど、そんなことやめましょうよって、すごいね歴史が変わった瞬間ですねそれね。ということで、ひろちゃんありがとうございました。こうやって考えてみるとね、いろんな行事があったなっていう風に、私もすごく懐かしさを感じながらね、収録することができました。修学旅行っていう風にね言ってくださった方がたまたまいなかったので、これで修学旅行トークしましょうよまたね、幕の投げをしたとか美味しいご飯を食べたとかね、そして私の場合はね一個だけ言ってしまうと、修学旅行の時ってねカップルが生まれやすいんですよ。なぜかみんなね舞い上がっちゃうんでしょうねきっと。なのでそんな話とかもねまたしていけたらいいなと思います。ということで、先ほどハートマちゃんがねちょこっと触れてくれてたんですけれども、過去のね楽しかった記憶が蘇ったよって、そんなところからこの曲お届けしたいと思います。阿部静香でタイムカプセル、聴いてください。
見て見てあの時だけは誰よりも早かった、大きなスイカを頬張ってママおかわり、褒められたくてたくさん食べた、綺麗な海もキャンプも思い切り楽しめる、苦手だった勉強もそのために 早くは帰れない。浴衣姿を眺めながら電車に揺られ、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。今月はですね、あと2本ライブがございます。まずは6月の29日の土曜日、名古屋のハートランドさんでのライブとなっております。この日はですね、ネオンテトラさんという、女性と男性のねユニットのお二方がですね、主催されているイベントになるんですけれども、ぜひですね皆さん、こちら素敵な出演者さんがねたくさん出演されますので、ぜひぜひ皆様、足を運んでいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして6月の30日の日曜日、この日がですね、東京のリーフルーム豪徳寺という会場になりまして、こちらの会場でですね、串野とか根室の出身のアーティストさん、道東地区のアーティストさんが集まってのイベントが開催されます。このイベントはですね、私は昨年に続いて2回目の出演になるんですけれども、私とあと秋葉ねなちゃんは串戸市のね観光大使に任命していただけたということもありまして、2人でね串戸のことを PR したりとか、もちろんライブを通じて皆さんにね道東の素晴らしさ、そういったものを発信できる素敵なイベントとなっております。ぜひこちらもですね、一人でも多くの方に足を運んでいただきたいのと、残念ながら行けないよっていう方もですね、配信チケットがございますので、そちらからご購入していただきまして、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。7月に入ってからもライブがね多々あるんですけれども、そのお知らせをする前にですね、阿部静香公式 LINE を立ち上げておりまして、こちらからねライブの最新情報をね発信したりとかもしておりますので、詳しくは SNS などにもね、あとブログかなにも LINE のね登録の仕方載っておりますので、ぜひそういったところからもライブの情報をゲットしていただいて、SNS とかの告知ってねなかなか流れちゃったりするので、皆さん見落としてしまったりもあるかなと思いますので、ぜひあの公式 LINE の方にも登録していただけると見逃しが少なくて済むかなと思いますので、よろしくお願いします。そして、無料配信アプリ17ライブ、17ライブですね、こちらでの発信もね今頑張っておりますので、ぜひ皆さん気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいです。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
なぜかうまくいかない、たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく笑顔でいて。